暮らしの情報案内のコーナーです。結婚新生活を支援します。経済的な理由で結婚に踏み出せない人に、予算の範囲内で結婚に伴う新生活の経費を支援します。申請期間は7月2日月曜から31年3月末まで。所得制限やその他要件があります。詳しくは市ホームページを確認ください。問い合わせは地域創生課電話 77-2511 です。次に、6次産業化支援事業に補助金を交付します。市内の農業者、農産物直売所経営者などが6次産業化のための事業を実施する場合、その対象経費について予算の範囲内で補助金を交付します。詳しくは問い合わせください。問い合わせは農林振興課です。ポイ捨てはやめましょう。ついなんとなく、大したことでないから、ゴミ箱が近くにないからなどの理由でタバコの吸い殻、空き缶、紙くずなどを投げ捨てていませんか。ポイ捨てのゴミは町の美観を損ね、周辺住民の迷惑になります。また火のついたタバコをそのまま捨てることにより火災の原因にもなります。きちんとゴミ箱や灰皿に捨てるようにしましょう。問い合わせは生活環境課です。浄化槽は適正に管理しましょう。問い合わせは生活環境課です。証明書コンビニ交付サービスが始まります。コンビニにあるマルチコピー機で住民票の写し、戸籍全部、個人事項証明書、戸籍不評の写し、印鑑登録証明書を取得できるサービスを31年3月から開始予定です。サービスの利用にはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードを取得するには、申請方法は郵便、パソコン、スマートフォン、証明用写真機から申請できます。詳しくはマイナンバーカード総合サイトで確認ください。受け取り方法は、申請からおよそ1ヶ月で交付通知書が届くので、通知書に記載された必要なものを持参し、本人が来庁ください。問い合わせは市民課です。次に、表彰です。継承は略させていただきます。高齢者叙勲、旭日炭鉱賞、地方自治功労高橋徹。和歌山県知事表彰、地方自治功労上野県、おめでとうございます。次に、燃やすゴミのゴミ質改善に協力をお願いします。水切りをしっかりする、ゴミ袋の口をしっかりと結ぶ、収集日当日の朝8時までに出す、燃えないゴミなどを混ぜないと燃やすゴミを効率よく安全に収集焼却できるよう、ゴミの質の改善に協力をお願いします。問い合わせは生活環境課です。農地は適正に管理してください。農地を耕作しないでいると雑草が繁茂し、花粉が飛び散ったり、病害虫の発生源になったりします。また不法投棄や有害獣が住み着いたりして、周りの農地や住環境に悪影響を及ぼすことになりますので、掘り起こしたり草刈りをするなど適正な管理をしてください。なお、農業委員会では耕作状況を確認するため、8月から10月頃にかけて農地パトロールを行います。その際、農地に農業委員などが立ち入ることがありますので協力ください。問い合わせは農業委員会事務局です。次に、税金のコーナーです。延滞金も延滞処分の対象です。市税は納期限を過ぎると本税に対して年率 8.9%、 納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは 2.6% の延滞金がかかります。延滞金も滞納処分の対象になりますので、納期内の納付を心がけてください。問い合わせは収納対策課です。 個人住民税の特別徴収を徹底します。特別徴収は全額の計算を市町村が行います。また、従業員にとっては年4回納める普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引くため、月々の負担軽減や納め忘れの防止にもなります。30年度から原則すべての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底します。問い合わせは税務課です。次に、固定資産税の各種届出についてです。家屋の滅失、住宅、店舗、倉庫など建物を取り壊したときは税務課に家屋滅失届を提出してください。未登記家屋の所有者変更、納税通知者の送付先変更、固定資産税の代表相続人、土地現況調査などについての届出は、添付書類などが必要な場合がありますので、事前に問い合わせください。問い合わせは税務課です。次に税のお知らせです。夜間の納税相談窓口を開設しています。ご利用ください。納期限のお知らせです。市県民税普通徴収随4期、固定資産税2期、国民健康保険税2期随4期、後期高齢者医療保険料1期随4期、介護保険料2期の納期限は7月31日火曜日です。次に、納め忘れはありませんか。市県民税普通徴収1期随3期、国民健康保険税1期随3期、後期高齢者医療保険料随3期、介護保険料1期の納期限は7月2日月曜日です。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。貯めないで、ゴミ、ストレス、税金。税金は納期内に納めましょう。次に、紀の川市、岩出市、合同企画、紀の川コミュニティバスに乗ろう。紀の川市、岩出市は、平成14年から共同で、紀の川コミュニティバス、コミバスの運行をしています。そこで、コミバスの魅力を再発見していただくために、紀の川市、岩出市、和歌山バス長で合同の利用啓発を行うことになりました。この記事の後に、平成30年7月22日から平成30年7月31日限定で利用できる無料乗車券、1回分を印刷していますので、この記事を切り取って利用ください。なお、無料乗車券は先ほど申し上げました期間のみ有効です。ご利用は1枚のうち1回です。複数人、複数回の利用はできません。続いて、募集のコーナーです。広報紀の川に広告を掲載しませんか？広報紀の川では有料広告を募集しています。広告は事業者や商店などが対象です。有効な広告手段としてぜひご利用ください。毎月1日発行広報紀の川は市内の世帯や公共施設などへおよそ2万6500部を配布しています。市ホームページのバナー広告も募集しています。申し込み問い合わせは秘書広報課です。次に、市職員採用試験があります。申し込み受付期間は7月23日月曜日から8月3日金曜日、午前8時45分から午後5時30分まで。試験申し込み用紙の交付は7月2日月曜日から8月3日金曜日まで人事課、本庁3階と各支所で配布しています。郵便でも請求できます。詳しくは市ホームページを確認ください。なお、試験区分、試験日、試験場所、試験内容、 等の問い合わせは人事課へお願いします。長消防組合消防職員を募集します。申し込み受付期間は8月6日月曜日から17日金曜日、土日を除きます。午前8時30分から午後5時15分です。採用予定人数、受験資格、試験日等の問い合わせは、長消防組合消防本部総務課、電話 61-1792 へお願いします。続いて、催しです。目から鱗の人権学習講座が開催されます。身近なテーマで人権について学びませんか？5回連続受講が原則ですが、部分受講もできます。なお、詳しい時、ところ、内容は問い合わせてください。問い合わせは生涯学習課です。次に、紀の川市民祭りの協賛金に協力をお願いします。紀の川市民祭りの花火は協賛金によって打ち上げられています。すき家所紀の川夢花火、紀の川市民祭り2018を8月19日日曜日に開催します。観光振興課本庁4階や各支所窓口で協賛金を受け付けています。皆様の協力をお願いします。問い合わせは紀の川市民祭り実行委員会事務局、観光振興課内、電話 77-2511 です。次に、泉南市岡田浦漁港での地引き網体験の参加者を募集します。対象は小中学生とその家族です。申し込みは7月13日金曜日までです。なお、詳しい日時、内容等の問い合わせは、申し込みは、根室街道グリーンツーリズム振興協議会事務局です。電話 0736-63-5840 です。以上、市民の掲示板でした。次に、紀の川市人権映画会が開催されます。題名は、彼らが本気で編むときはです。7月21日土曜日、会場は午後0時30分、上演は午後1時30分、場所は市役所南別館ホール田園です。定員は先着順400人です。なお、一時保育を希望の人は事前に申し込みが必要です。満1歳から小学2年生までです。内容は優しさに満ちたトランスジェンダーの女性。トランスジェンダーとは、生まれた時の性別と自分で認識している性別が異なる人のことです。その女性、リンコと彼女の心の美しさに惹かれ、すべてを受け入れる恋人のマキオ。そんなカップルの前に現れた愛を知らない孤独な少女とも、桜の季節に出会った3人が、それぞれの幸せを見つけるまでの心温まる60日です。問い合わせは人権施策推進課、電話 77-2511 です。次に、夏祭り盆踊り大会が始まります。西岸市小見線では、7月28日土曜日午後4時30分から9時まで、雨天時は29日日曜日に巡演します。場所は西岸市小学校運動場。内容は、盆踊り、打ち上げ花火、模擬展です。問い合わせは、西岸コミュニティセンター、電話 65-2211、月曜、火曜、祝日を除く午前9時から午後5時までです。次に、中岸コミ線の盆踊り大会は、8月4日土曜日午後6時30分から9時まで、雨天時は5日日曜日に巡演します。場所は中岸コミュニティセンター駐車場。内容は楽しい踊り、恋するフォーチュンクッキー、黒潮河内温度、岸川温度などです。模擬店もあります。 問い合わせは中岸コミュニティセンター電話 65-1155、 月火祝日を除く午前9時から午後5時までです。次に、古川ふるさとセンター自主事業で川中美幸コンサート2018が開催されます。12月2日日曜日、2回公演です。昼の日は午後0時30分開場、1時開演です。夜の部は午後4時30分開場、5時開演です。場所は古川ふるさとセンター大ホール。入場料はマイル券が4000円、当日券は4500円です。全席指定です。入場券発売日は8月19日日曜日午前10時から、混雑時は1人4枚まで。古川ふるさとセンター月曜祝日以外、県民文化会館、岸川障害学習センター月曜祝日以外、ローソンチケット、ミュージックショップ福井橋本市です。販売時間は午前9時から午後5時まで。電話による入場券販売の受付は8月21日火曜日午前9時からです。古川ふるさとセンターは電話 73-3312、 岸川障害学習センターは 64-2273、 ミュージックショップ福井は電話 0736-32-2548 です。なお、岸川障害学習センターとミュージックショップ福井では郵送対応はございません。問い合わせは古川ふるさとセンター電話 73-3312 です。次に、困った時の相談です。紀の川市弁護士相談が8月1日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4で、電話予約が必要です。先着5人です。予約受付開始が7月18日水曜日午前9時から、電話 77-2511 市民課まで。次に、紀の川市行政相談が、総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政全般についての相談に応じます。7月11日水曜日午後1時から3時まで、市役所本庁1階相談室4です。電話 77-2511 市民課まで。次に、女性相談です。県男女共同参画センターで、電話 073-435-5246 です。女性に対する暴力の相談は県子ども女性障害者相談センター、電話 073-445-0793 へお願いします。次に、紀の川市人権相談が、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。7月11日水曜日は午後1時から3時まで、岸川保健福祉センター2階相談室。4月8日水曜日午後1時から3時まで、桃山保健福祉センター1階相談室きらめき。9月12日水曜日午後1時から3時まで、古和田会館2階学習室です。問い合わせは電話 77-2511 人権施策推進課です。高齢者では、紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、 平日の午前8時45分から午後5時30分までです。地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持向上や安心できる生活のための支援をします。就職では、巡回職業相談が7月17日火曜日、相談員が就職相談に応じます。伊坂文化会館では午前10時30分から11時30分、長総合センターは午後1時から2時まで、古和田会館は午後2時30分から3時30分。問い合わせは電話 77-2511 商工労働課です。障害者の就職相談。 岩出紀の川障害者就業生活支援センターフロンティア。予約が必要です。電話 61-6300。障害のある人の就職相談、支援を行います。次に、紀の川市ふるさとハローワーク、ワークサロン岸川では、豊富な経験を持つ職業相談員が相談に応じます。電話 65-3435。職場のハラスメント相談は、和歌山労働局雇用環境均等室で、電話 073-488-1170 です。次に、心・体の相談です。障害者の相談。県子ども・女性障害者相談センターでは、身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。電話 073-445-7314 です。次に、身体・知的・精神障害に関する相談が、麦の里・紀の川生活支援センターで、平日の午前9時から午後5時まで、電話 78-2808 です。難病に関する相談は、難病連家族会紀北で、平日の午前10時から午後4時まで、75-4413 です。心の健康相談が岩出保健所で、電話 61-0021 です。労働者の健康相談は、伊都長地域産業保健センターで、電話 78-3875 で。食費生活では、紀の川暮らしのネットワーク、架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919、本町南別館2階相談室、暮らしの窓口、問い合わせは商工労働課です。第1、第3水曜日の午後1時から3時までです。以上、困った時の相談でした。読みは木村でした。
私の町の文化財、第130、神舞、御船踊り。紀の川市桃山町高田地区には古くから伝わる踊りがあります。国の重要文化財に指定されている御船神社の神前で奉納されるその踊りは、江戸時代の紀伊の国名所杖に、7月16日に神舞として氏子中神前に集まりて四ヶ村次第次第に踊ることあり、花肌古風にて昇華も癒しからず、金剛より見る者群衆すと記されているように、古くは毎年7月16日に御船神社の境内で四ヶ村、つまり高田、市場、最上、元の氏子が集まり踊られていました。その華やかな様子は近郷近在にも知られていたことが紹介されています。踊り子は浴衣に角帯の揃い姿で編笠をかぶり、手には日の丸の扇と紙で戸を持ちます。太鼓打ちの二人が友禅の襦袢に化粧ふんどしのいでたちで踊り子の先頭に立ち、丸い踊りの輪を作ります。輪の真ん中には灯籠、角安丼を置き、そのぐるりに立ち並べたたくさんの灯籠、提灯の明かりが境内を浮き彫りにし、大変にぎやかな踊りであったことがわかります。御船踊りは、1番入れ派、2番新歩地の工場、3番踊り三種の順番で行われます。入れ派とは、踊り三種の陣容を整えるために歌う文句のことで、太鼓打ちの二人が太鼓を叩きながら円陣を作っていきます。続く新歩地の工場では、一人が中央六角塔の台の上に立ち上がり、東西東西、中に入れ立つ新歩地は、一つ物語をいたしましょう。さあ皆さん、 喜んで踊れ踊れなど、御船踊りの趣旨を物語に乗せて非常に賑やかに説明します。その後、踊り子たちにより3種類の踊りが披露されます。4ヶ村がそれぞれ順番に変わって踊ります。その歌詞、曲譜詞、舞踊の手振り、太鼓の打ち方などそれぞれ特色があったそうです。また、古文書に、寛政2年、相談の義定めの覚えには、踊りの順番など、事前に細かい打ち合わせをしていたことが記録されています。江戸時代から踊られてきた御船踊りは、明治時代に一旦廃れてしまいます。しかし、昭和3年の昭和天皇即位のご体典の時に、奉祝の意を表そうと、古老の記憶を頼りに復活を果たし、中断したりしながらも現在まで続いています。現在、紀の川市無形民俗文化財、御船踊りとして、保存会により継承され、10月の第3日曜日の御船祭りに奉納されています。なお、このお祭りについての問い合わせは、紀の川市文化財保護委員会、電話は 77-2511 障害学習課です。以上、私の町の文化財でした。次に図書館情報です。今月のイベント情報。1、将棋入門。将棋の手法から教えます。時、7月29日日曜日午前10時から。ところ、内田障害学習センター学習室。定員、先着順に10人です。なお、7月7日土曜から申し込みを開始します。河北図書館の電話は 78-2010 です。次に、石で作るちょこっとインテリアグリーン。時、7月22日日曜日、午前10時30分から11時30分に、午後2時から3時まで。ところ、河南図書館。定員先着順10人です。7月1日午前9時30分から申し込み開始。河南図書館の電話は 64-4614 です。みんなで小人を書いてみよう。小人研究家、小人図鑑作者の名畑敏孝先生がやってくる。先生と一緒に好きな小人を書いてみませんか。時、8月26日日曜日午前9時30分から、ところ内田障害学習センター。定員先着順50人。対象は5歳以上、なお小学2年生以下は保護者の同伴が必要です。申し込みは7月15日日曜日午前9時30分から8月10日金曜までに、直接または電話でお申し込みください。7月15日は直接申し込みのみです。サイン会。名畑先生が好きな小人の絵を本に一体描いてくれます。サインを希望する人は、河北図書館設置の申し込み用紙で申し込み。定員は20人。抽選で1家族1冊です。当日は必ず名畑先生の本をご持参ください。河北図書館の電話は 78-2010 です。そして図書館にいる小人を探そう。7月21日土曜から河北河南図書館で小人探しを開催しています。次に、新刊情報です。新しく入った本、 京阪神から行くもっとおいしいドライブ。生きて死ぬ力。爆心。風神雷神。解決。ゾロリの王子様になる方法。以上、図書館情報でした。伝えたいこの思い。少年メッセージ2018。6月3日、市役所。南別館ホール田園で開催された紀の川市少年メッセージ2018に1403人の応募の中から選ばれた市内の中学生9人が日常生活を通して得た考えや思い、将来の夢などを堂々と主張しました。最優秀賞を受賞した岸川中学校2年上野佳穂さんのメッセージを要約して紹介します。忘れてはならないもの。岸川中学2年上野佳穂。伝統辞典には前代までの当事者がしてきたことを後継者が自覚と責任を持って受け継ぐところのものとあります。私は昨年の秋ごろ友達から見越してみないと誘いを受けました。その時はまだピンとこなくてなんとなく引き受けましたが、それは私を変える大きなきっかけとなるのです。巫女の舞は簡単に見えてとても複雑です。衣装に着替える途中、裾についていた小さなシミを見てふと思いました。この衣装は一体どれだけの人が来たのだろうと。その時、外にある旗が目に飛び込んできました。1200年祭、何回も見ているはずなのに、その重みが今さらに伝わってきたのです。明けの雲分け、うらうらと宝永昇る朝日光、神の御影とおじんがめば、その日その日の尊しや。これは宝永舞の一番の歌です。舞の動作だけでなく歌詞にも意味があるのです。歌詞を意識することで情感を込めつつ自分らしく舞うことができたのです。伝統とは形だけでなく心も受け継がれるもの。舞は形として、歌は心として、人の心が動かされるのは今も昔も変わらないものがあるからかもしれません。これは日本だけでなく海外でも言えることだと思います。地域は違っていても、さまざまなものに感謝する人の気持ちこそこの世界の共通点であり人の原点ではないでしょうか。巫女の経験は私に感謝、忘れがちな大切な心を気づかせる大きなきっかけを与えてくれました。昔の人はさまざまなものに神を見ました。そして敬い信仰しました。そこにあるまっすぐで純真な心、この素晴らしい心こそ私たちが継承していく意味があり大事なのではないでしょうか。この上野さんのほかに8人の方が入賞されました。お名前を申し上げます。優秀賞として長中学2年北田春さん、言葉の力。もう一方優秀賞、内田中学3年、脇谷紫さん、生きる。入賞、友淵中学2年、谷野あゆかさん、地球の未来を見据えて。入賞、長中学2年石井博明さん、おじいちゃんはタイムトラベラー。入賞、長中学3年北林宮香さん、ファッズ由来、夢を叶えるために。国家中学3年、楠本さよさん、共に生きよう。 入賞、岸川中学3年、木村久さん、本当の愛情。入賞、荒川中学、堀博人さん、平凡な僕。以上、伝えたいこの思い、少年メッセージ2018でした。町の話題、トピックス。姉妹都市である大韓民国ソギポ市へ国際交流員として4月から派遣されている印部正文です。ソギポ市で紀の川市の魅力を伝えるとともに、派遣中に分かったソギポ市の魅力を市民の皆さんにアラスダ通信で お伝えします。アラスダとはチェジュ島の方言で分かりましたの意味です。アラスダ通信第1。朝鮮半島の南に浮かぶ韓国最大の島、チェジュ島、東洋のハワイとも言われるこの島の南半分にソギポ市があります。温暖な気候のためにみかんの栽培が盛んで、11月から翌年1月の収穫時期には食堂でみかんが振る舞われるほど、みかんが身近にある町です。このみかんがきっかけとなり、漁師の姉妹都市提携が結ばれ、職員の相互派遣、中学生同士の学校訪問やホームステイなど、国境を越えた交流が続いています。自然栽培農業を学ぶ。5月27日。自然栽培を体験する農業塾が東大井の農園で開催され、43人が参加しました。自然栽培を実践する紀の国自然の里では、光合成細菌などの菌の働きを活用し、時間をかけて自然に近い状態の土を作り上げ、元気な作物の育成に取り組んでいます。菌を活用した土作りの説明を受けた参加者たちは活発に意見を交わして、うね切りやマルチ張りなどを体験。会長の森浩二さんは、元気に育った作物を食べて健康で幸せになってほしいと話してくれました。早朝時間を使い方改革。古川地区に登校や出勤前の時間を活用した早朝塾がオープンしました。早朝塾は好みの科目の勉強ができる自主学習スペースで、男女8人が利用 しています。朝の時間を有効に活用することで、帰宅後の時間を家族とゆっくり過ごしてもらえたらと話してくれたのは、元教師で早朝塾開設者の小倉雄一郎さん。学生から社会人まで、さまざまな年齢の人が目標を持って勉強することで、互いに良い刺激が受けられる場所にしたいと意気込みを語ってくれました。中畑地区で森林保全活動。これは6月17日です。企業の森事業を活用し、日本ルナ株式会社が中畑地区の日本ルナの森面積 1.99 ヘクタールにおいて森林保全活動に取り組んでいます。第1回目の活動として、参加者たちは若木森林組合、この若木とは和歌山の和、川、海、木は紀州の木、それで若木森林組合の組合員から間伐の方法について指導を受けながら杉の間伐を体験しました。切り倒した幹を手に取り、みずみずしい、いい匂いがすると話す参加者も。10年間の森林保全活動を予定しており、今後は年に1回の間伐や間伐材のオフィスでの利用などを検討しています。企業の森とは、 県が実施する事業で、企業などが環境貢献活動などの一環として県内の森林環境保全にさまざまな形で取り組むものです。以上、町の話題トピックスでした。みんな元気にハッピーご飯、管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。ナスのミンチハサミ焼き。ナスは水分が多いため体を冷やしてくれる夏野菜の一つです。油との相性が良く、油を使った料理は特に美味しいです。ただし野菜は油を多く吸収するので食べ過ぎには気をつけましょう。それではナスのミンチハサミ焼きの材料4人分。ナスは3から4本。豚ミンチ100グラム。人参50グラム。オクラ4本。大葉4枚。小麦粉大さじ 1.5。油大さじ2。味噌大さじ2。みりん大さじ 1.5。砂糖大さじ1。それではレシピを申し上げます。ナスは1センチぐらいの厚さで輪切りにする。2、人参はみじん切りにし豚ミンチと混ぜる。3、ナスに2を挟み小麦粉をつけて焼く。4、A とは味噌大さじ2、みりん大さじ 1.5、砂糖大さじ1のことです。 A を混ぜ軽く火にかける。 5. オクラは茹で小口切りにする。 6. 4と5を混ぜる。 7. さらに大葉を引き3を乗せる。 6. をかける。暑い季節にぴったりなヘルシーで食べ応えが抜群の一品に仕上がっています。健康推進課電話 77-2511 です。実は知らない紀の川市役所庁舎の秘密第7情報コーナー大型テレビ質問。本庁1階にある情報コーナーと大型テレビって何？答え。本庁1階西側に情報コーナーを設けており、市のイベントに関するパンフレットの提供やポスターの掲示、市が発行する広報誌や議会だよりなどを閲覧することができます。どなたでも自由に利用できますので、市民の皆さんの情報収集の場として活用してください。また本庁1階東側ロビーには大型テレビを設置しています。この大型テレビにて市役所各課からイベントに関する情報や各種啓発などを動画で提供したり、議会の様子を公開したりしています。大長寿の待ち時間などにご利用ください。なお、公共施設マネージメント課は、電話は 77-2511 本庁南別館の3階です。今月の市の人の動き、これは30年5月末現在、人口は 63,091 人、男 3万14人、女 33,077 人、そして世帯数は 26,421 戸です。以上、広報紀の川第153号、平成30年7月1日発行、紀の川市市長公室秘書広報課、朗読は朗読グループ樫の木でした。梅雨明けも間近となり、 日一日と暑くなってくるこの頃です。皆さん、体調管理にはくれぐれもお気をつけてください。では、来月号をお楽しみに。さようなら。読みは森沢でした。